15章の1節から4節まで、新約聖書の310ページです。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らしましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、それから、同じく第一コリントの5章15節、失礼しました、第二の手紙です。コリント第二の手紙の5章の15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。それではよろしくお願いします。
今読まれました箇所の中で、パウロはあなた方は福音によって救われたのですと書いたのであります。福音とはパウロにとって決して一つの教えではなかったのです。ですが彼は、私はそれを人間から受けなかったし、教えられもしなかったのです。上の啓示によって受けたのである。神はキリストを私の心の内に啓示してくださった。福音とは一つの教えではなく、十字架の上で死なれ、復活なさり、今日も全てを支配したもうイエス様ご自身です。まあ、今日の洗礼式は三つの意味を持っています。すなわち第一番目は喜びのお祝いであります。どうして洗礼を受ける兄弟姉妹、また私たちは喜ぶことができるかと言いますと、主イエス様は生きておられるからです。私たちはまあ、イエス様の存在をもちろん証明しようと思ってもできませんし、だから誰にも納得することができませんけれども、イエス様に出会ってイエス様の恵みによって変えられた兄弟姉妹は、みんなイエス様の、まあ、偉大さの証明ではないかと思います。ダビデは、主の生徒たちは私の喜びであると告白したのであります。まあ、兄弟姉妹の八尾と、そして彼らの、まあ、過去を振り返ってみると、やっぱり主を礼拝せざるを得ないのではないでしょうか。主の恵みによって変えられた兄弟姉妹はみんな、まあ、主の救いの偉大さの証拠であります。だから洗礼式は、まあ、喜びのお祝いであります。第2番目の意味は、主なる神が自分の約束を守ってくださることの証明でもあります。洗礼を受ける人々は別に立派になったのでもないし、まあ、大した知識を得ていないのでありましょう。けども彼らは、イエス様は自分の約束を守るお方であるとみんな体験的に知るようになったのです。イエス様は、私のところに来るものを私は決して捨てないと約束してくださいました。今日、自分の信仰を 洗礼を受けることによって明かしする兄弟姉妹もイエス様は確かに嘘つきではない、父母の約束を守るお方である、イエス様は私たちをも受け入れてくださったと告白することができるようになりました。第3番目の意味は、洗礼式とは一つの告白であります。すなわちイエス様は我々のために死なれたから、主イエス様は我々の罪を許していてくださったから、我々は今からイエス様をよりよく知りたいという切なるの願いの表れでもあります。結局イエス様こそ我々の人生において最優先されるべきであるということです。今最後に読まれましたコリント第2の手紙の5章の中5節に、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もちろん今日洗礼を受ける人々もそうのでありますが、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。まあ、よく強調されることとは、イエス様の死とは救いの代価だった、キリストは我々の罪のために死なれたのである、これこそもう考えられない、言葉で言い尽くすことのできない素晴らしい事実でありますけれども、ここでパウロはもう一つの大切な事実を述べているのです。イエス様は我々の罪の問題を解決するために死なれただけではありません。救われた人々はもはや自分のためにではなく、結局復活なされたイエス様のために生きるためであるとここで強調されます。まあ、ちょっと3つのことについて簡単にご一緒に考えたいと思います。まあ、ここで3つのことが述べられているのではないかと思うんです。すなわちイエス様は死なれたということです。まあ、大切なのはそれなんですね。イエス様は何と何と何を教えたのかはそんなに大切じゃない。イエス様の教えによって誰も救われないからです。イエス様は死なれた、それ一つです。第二番目は、イエス様は復活なさったということです。もしイエス様は復活なさらなかったならば、イエス様は間違いなく世界一の嘘つきでした。もう考えられないほどひどい詐欺師だったのでありましょう。けどもイエス様は復活なさったのであります。そして第3番目は、イエス様の死なれた一つの目的とは、信ずる者はもはや自分のためにではなく、主のために生きるべきであるとここで強調されています。まず第1番目は、イエス様は死なれたのです。どうして死なれたかと言いますと、例えば日曜学校の子供に聞くと、すぐ口を揃えて、すぐ考えないで言うでしょう、私たちの罪のためです。もう本当にそうなんです。大人に聞くと時々何を言ったらいいかさっぱりわからないけど、イエス様は我々のわがままのために十字架につけられ、すべての神から離れている者のために死の刑罰を受けてくださったのです。けどイエス様は死んだままではありませんでした。復活なさったのです。まあ、復活なさった弟子たちはそれによって完全に変えられたのです。イエス様は我々の罪のために死んだとあまり言わなかったようです、初め頃。後で、まあ、手紙を読めるとちゃんと強調したんですけども、初め頃全然そういうことを考える余裕がなかったんです。我々は復活なさったイエス様に出会った、イエス様はよみがえられた、この目で見たよ、これはまあ初代教会のもう喜びの源だったのです。もちろんイエス様は復活なさったならば、イエス様こそが本物だった。もしそうだったら、イエス様は約束された救い主であり、罪の問題を解決されたお方であるという信頼はもちろん含まれています。けどもイエス様は復活なさった、これこそが弟子たちの人生を 変えられた事実だったのです。人間はもちろんみんな死ぬものです。多くの、宗教を作った人々ももちろんみんな死んだのです。どうしてであるかと言いますと、人間だったからです。受け継いだ性質は罪の性質だったからです。人間はみんな例外なくわがままです。神の判断とは、罪を犯した魂は死ぬべし、罪の支払う報酬は死である。だから仕方がなくてみんな死ななければならなかったのですけど、イエス様は生きておられます。すべてを支配しておられるお方です。確かにイエス様は罪の山のような重荷を背負って十字架に行かれ、そして死んでその荷を置かれました。それから勝利者として墓から蘇られたのです。イエス様は死から蘇られたお方です。イエス様が蘇らせた死人は皆後で墓の中に戻らなければならなかったのです。けどイエス様は死に対する勝利者です。イエス様に対しては死はもはや力を持っていません。イエス様が蘇られたとは一体何を意味しているのでありましょうか。イエス様の死とは全人類を救うための救いの代価だった。キリストは代わりに天罰を受けになったから、だから神はあらゆる人間のあらゆる罪を喜んで許すことができる、許したくて許したくてしょうがないということです。イエス様は、イエス様の死は全世界の罪の贖いとして完全です、十分であると聖書ははっきり言っているのです。ですから私たちは死んだ救い主を持っているのではありません。生きておられる助けてでを持っているのです。聖書の教えを理解することはそんなに大切ではありません。もちろん宗教を持つことも大切ではありません。罪の問題を解決するために死なれたイエス様を知ることこそが大切であります。死に対する勝利者であられるイエス様との出会いこそが大切であります。この出会いは聖書の要求しているいわゆる新しく生まれ変わることです。ヨハネ伝の中でいわゆるニコデモとイエス様との出会いについて確証されています。このニコデモという人は立派な、人格者でした。聖書を徹底的に勉強して神を真心から信じて、道徳的にも高い生活をして多くの人々によって、尊敬された人だったんです。けどもイエス様ははっきり、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われたのです。イエス様は間違いその時はっきり言われたでしょう。あなたの生活そのものは立派なものでありましょう。けども非常に残念なんです。天国に入るために十分ではありません。あなたの聖書の知識も確かに立派なものでありましょうけど、実は聖書の知識を得ることによって人間は救われない。救われるために聖書の知識を持たなくても結構です。あなたの聖書の知識こそがあなたの救われるための妨げではないか。あなたは他の人よりも優れている知識を持っていると思っているじゃないか。ひりくだらなければ、新しく生まれ変わらなければ、決して救われない。 まあ、この言葉はもちろん我々にも当てはまる言葉であります。ニコデモは正直な男だったのです。彼は他の律法学者、聖書学者たちと違うものだったんです。彼は聞く耳を持っていたのです。彼はイエス様の御言葉を受け入れるようになり、